ネマアイラジオ、目の付けどころがシネマでしょ。まずは目の付けどころがシネマでしょ。映像業界の様々なシーンで活躍されているという方のお話を聞いてみたいなというコーナーです。今夜は先週に引き続き、オープニングでお伝えしました078神戸2022にて作品上映が行われる映像作家の浦田健人さんと、シネマアイのチョ・ナヨンさんにお越しいただいています。お二人こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
いやもうね、オープニングで078神戸2022テックバイヤグラ、私に会いに来てと言いましたけれども、ぜひとも浦田さんの映像作品に会いに来てという ね、
う
ん、
そうですね、
こちらのメッセージも伝えておきたいと思います。ちなみに浦田さんの作品はこの2627の078神戸2022テックバイヤグラではどんな作品が上映されるんですか？
神戸の夜景を散歩しつつ、見ていただけるような、うん、そういった作品になっております。
はい、こちらもね、雨が降っても大丈夫なんです、うん、もう美しい夜景をね、映像で楽しむことができますので、この映像作品についてはね、先週どのような思いで撮りましたか、はい、そしていつも見ている、もしくは初めて見て感動した場所をどうやって切り取るかということとかね、お話を聞いて、すごく美しい、私お伝えしましたけど、知っている場所が知らない場所に見える、本当に美しい作品として仕上がっていて、そもそもどうやってその切り取ることを、どこを切り取ると選んだのかとか、映像作品を作るルーツみたいなものをね、改めて教えていただけたらなと思うんですが、伺ったらね、先週も聞きましたが、4年間の大学生活では人間社会学科で心理学を学んでいたと、はい、きっとこの学びも映像に影響はあるとは思うんですが、うんうん、その後、映像作家として今の映像会社にも勤めていらっしゃるわけですけど、もともと映像に興味があったんですか？
そうですね、まあ映像というよりかは最初はその写真が趣味でしたので、写真からという感じになります。
写真からということは、写真で何らかの活動とか日々を送っていたんですか？
そうですね、1日1枚SNS にその写真を上げようって決めていて、
うんうん、はい、
それをまあ続けていまして、まあそうですね、3年間解禁で毎日上げました。
ですね、
それつなげるだけでもすごいですよね。浦田健人が見る世界みたいな、
あ、見てみたいですね。
3 years みたいな感じでねできそうですけど、写真が好きになるきっかけとか影響を受けた方とかいらっしゃるんですか？
その写真を好きになるきっかけっていうのは、まあ、もともと写真を撮るのは好きだったんですけど、
うん、
影響を受けた方としては、その浜田秀明さんっていう写真家の方がいらっしゃるんですけど、
はい、
その方の作品を見て、あ、こんな写真撮りたいなっていうような風に思って、こう写真を毎日撮ったら上手くなるんじゃないかなっていう安易な考えで始めました。
うんうん、うん、実際に3年間解禁ということで毎日撮り続けることで変わってきたものはありますか、はい、写真自体や自分自身。
そうですね、かなり大きく変わったと思います。まず写真自体で言うと、その最初撮ったやつと最近撮ったものを見比べるとやっぱり全然違いますし、
うん、
その何が一番違うかっていうのは、技術っていうよりも見てる角度とか、
はい、
見るものの捉え方とか、見てるものそのものが違うっていう風に、その見たら結構わかるんですけど、
はい、
そうですね、その先ほどおっしゃっていただいた切り取り方っていうのは、
うんうん、
こうそれを毎日繰り返していくことによって自然と変わってきたところでは ありますね。
長男の目線から見て、まあ、その映像制作の、ね、技術を教える講師として、はい、学校のですね、地域人材育成プログラムに参加されたわけですけど、写真を長く撮ってきたその浦田さんが撮る映像っていうものは、やはりなんかその影響とか違う視点とか魅力とかってありましたか？
ありましたね。圧倒的にやっぱりその一つの絵を絵にしろ、まあ、やっぱりフォトジェニックっていう言葉が一番なんか表現として、正しいかもしれないんですけど、もう見た瞬間にもう本当にもう写真のような映像だなっていうのがあって、実際私もその撮影もっと上手くなりたいんですけどどうしたらいいんですかっていう学生の相談がある時に、必ず1日1枚、しかももう流しで撮るんじゃなくて、しっかりとその意図して画角だったりとか、その被写体、何をこう被写体とするかっていうのを意識して1枚絶対撮りなさい、少なくてもっていうのを実はやってたんですよ。そしたら彼もすでにやっていて、
教えようと思ったことがもう3年解禁でやっていたわけですね。
でやっぱ3年間となるとやっぱりそれは違うわなっていう印象ありましたね。最初やっぱその撮影をこうやってスマートフォンをこう構えた時のちょっとね、はい、見たんですね、みんなの絵を後ろから、うんうんうん、そしたらやっぱりこう見るところが、切り取る部分がやっぱり違う、他の人と違ったりとかしたので、もうそうですね、すごく仕上がりが楽しみでしたね、その時点で。
これでもね、ラジオを聞いている方々が今や SNS というツールで自分の作品や思いを、何かを通さなくても発信できる、見てもらえる時代じゃないですか。写真を撮るのが好きな人すごく多いと思うんですよ。もうご飯食べてても皆さん写真撮ってますし、どこか行ってもね、映えスポットなんて言って ねみんな撮ってますけど、そういう方がなんかその先に違う世界とか、その先につながる、なんだろうな、今その重ねてやっていることが生きてくるかもしれないって、すごく素敵なストーリーですよね。
そうですね、はい、多分3年間その見方 その変化もあったかもしれないんですけど、多分気持ちの心理的なことも多分きっと変化があってあったかもしれないですよね。
気持ち的には、まあ、その解禁っていうことは自分で決めたことだけれども、やり続けるっていうので変化していきましたか？
そうですね、
何か変わってなかったかもしれないです。
微動だにしない、俺は男だみたいな。
でもむしろでもそっちの方がすごいかもしれないですね。何一つその3年間って結構長い時間やけど、その例えば、まあ、素直っていうか、
はい、
一切変われる、まあ、だって私やったら3年続けるっていうのはなかなかできないと思うんですよね。同じ気持ちで、まあ、まあ好きやから撮ってたっていうのもあると思うんですけど、はい、いやいやで絶対撮ってなかったやろ
う
し、
うんうんうん、
だから多分変わらぬ気持ちでやってたんじゃないですかね。
でも確かに今回078神戸2022テイクバイアグラでも、うん、上映しますけど、スマートフォンっていう日常のしかも自分に一番近いツールで撮っているっていうことで、うん、自分の心象が映り込んでると思うんですよね。うん、そうですね。その切り取りも含めて3年間で写真が明らかに誰が見てもあからさま変わったっていうのは、言葉では表現できない心模様の変化とか、うん、それが なかった場合に、学校で人間社会学科で心理学を学んで、うん、よしでも映像で行こうって飛び込む力っていうのって、うん、結構勇気がいると思うんですけど、覚悟いますよね。そのあたりはどうだったんですか？もう勇気とかじゃなくて自然と、あ、映像に導かれてみたいな感じなんですか？
いや、そんなにファンタジーな感じではないんですけど。そうですね、まあその覚悟があったかと言われると、
うん、
そんなにはないですね。そのぶっちゃけて言うと、
はいはい、
そのまあもちろん好きで自分で決めてやったことですけど、それこそこうまあやってみようかみたいな、もう先ほどおっしゃったように身近に映像が鳴ったので、
はい、
もっとこう いけるんじゃないかなっていう感じもあって、
うん、
これを学べばこう多くの人が使えるツールだからこそ、
うん、
それをより学べば生きるんじゃないか、自分の人生にも、まあ、今後の社会にも生きるんじゃないかなと思って、じゃあ映像をやってみようって感じで入ったんですけど、まあどうやらその考えは僕だけやったらしく、
業界的に
はね、そうですよね。
なんかこう変な間違ったやつが入ってきたって感じなんですけど、
なんかふんわり舞い降りてきた感じですよね。
はい、それをまあ入ってから、あ、ちょっとなんか間違って入ってきちゃったんだな僕って感じだったんですけど、
うん、
でもやっぱりそうやって入ってこれる時代になったとは思うので、
はい、
もっとこう身近に感じて、あの誰でも写真をよく撮ってると思うので、
うん、
そこからでもいいので、こう映像に興味を持ったらこう一歩踏み出して入ってみたらいいんじゃないかなっていうふうには僕は思います。
うん、今ねラジオを聞いている皆さんもなんとなく自分の選択肢を今まで頑張ってきたものの延長線上で考えてしまうことって多いと思うんですけど、うん、今まで頑張ってきたことや培ってきたもの変換して違う世界で花が開くっていうこととか、うん、それこそその世界にずっといるチョナが初めて見る美しい花を見つけたみたいに、うん、そんな風に撮るんだっていうのを感じるように、まだまだ無限にねどの世界にも可能性はあるのでね。
そうですね。
でその無限の可能性のものすごく最初の美しい純粋な映像がこのイベントで見れるっていうのが、
そうですね、
なんかね本当にいい映像なんですよ。短いんですけど短さを感じさせないですし、あの画面に対して違う立ち位置に立ったら違う色が見えるんじゃないかなって思うぐらい、同じ景色をしゃがんでみたり背伸びしてみたり誰かと並んでみたらこんなに違って見えるのかなっていう気づきのある、本当に素敵な神戸の夜の散歩の、映像が、週末のイベントでご覧いただけますので、ぜひあの会場に私もいたらの一緒に見ようぜと声かけていただいたら勝手にねいいでしょって自分の作品みたいに言うと思いますが、たくさんの方にご覧いただけたらなと思います。そして映像作家の浦田さんの今後のね様々な作品も楽しみにしていますので、ぜひおしゃべりになってまた番組に帰ってきてください。
はい、しゃべりの方を磨いておきます。
楽しみにしています。目の付けどころがシネマでしょ、映像作家の浦田健人さんとシネマ愛のチョ・ナヨンさんにお話しいただきました。お二人2週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマ愛はあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は新通の上田由紀子さんにお越しいただきました。上田さんこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが上田さん、今夜ご紹介いただける映画はどんな作品でしょうか。
はい、母性という作品です。
母性、
はい、
母親の母性ですよね。
はい、母親の佐賀って書く母性です。
はい、ちょっと気になるタイトル、どんな作品なんでしょうか。
はいはい、じゃあこれ原作がありまして、
うん、
あの湊かなえさんの、 あの小説なんですけども、
これはなかなか見応えがありそうですね。
はい、もうあのこれまでも映画化や ドラマ化とかあのいろいろ映像化されてる映画なあの方なんですけども、
そうですね、
この作品に関してはもうこれがを書いたらもう作家を辞めてもいいぐらいの覚悟で書かれたそうで、すごい渾身の一作を映像化されたものになります。
今のお話であのすごく分厚い本をずしっと渡されたような気持ちになりますね。はい、そんな強い思いを持って湊かなえさんが書かれた 小説の映画化、
はい、
どのような映画に仕上がってるんでしょう。
はい、主演が戸田恵梨香さん で、あの共演に永野芽郁さん、大地真央さん、高畑敦子さんと、なかなかの、
なかなかの、はい、誰が主演であってもおかしくない、はい、
もうなんかもうすでに強い女優さんたちが集まっているんですけども、
そして演技力もパワフルな女優さんが集まってますね。
はい、はい、ストーリーというか、まあちょっと筋としては、一、はい、人の女子高生が亡くなったというニュースが入ってくるんですけど、
うん、
それをきっかけに、あの、じゃあ母っていうのが戸田恵梨香さんがルミ子さんというお母さんなんですけども、
はい、
の視点と、そのルミ子さんの娘のさやかさんが永野芽郁さんなんですけども、
うん、
そのさやかさんの視点で、そのある出来事をそれぞれの視点で語っていくというか、まあ、映像化されていくという感じなんですけども、
うんうん、
同じことに対してルミ子さんが喋るというか、まあ、回想しているシーンと、
うん、
さやかが回想しているシーンが入ってくるんですけど、何ですかね、同じことに対して全然なんかちょっとニュアンスが違うというか、
うんうん、
めちゃ食い違っていて、
受け止め方というか、はい、記憶も
覚えていな内容という、何ですかね、記憶が、はい、で何ですかね、観客は両方見ているので、
うん、
どっちがほんまなんやろうというか、
事実がどこにあるんだろう、どこにあるのか、はい、っていう迷宮入りしていくわけですね、
は
い、
それぞれの真実はそれぞれが それな、あの言っていることなんですけど、
そうですね、はい、別に作り上げて嘘を偽りを言ってるわけではなく、はい、記憶をたどって証言しているだけだけれども、
はい、
2人が、記憶している風景も、はい、それから印象も全く違う、全くそれが映像で私たちに届いてくるっていうことですよね、はい、プラスキャラクターもかなり濃いでしょうね、は
い
は
い、そういうややこしいストーリーというか筋の上にまた濃い癖強キャラが、乗っかってきて
、はい、いいですね。港かなえさんの小説をこうもうドラマ化映像化するとなると、 見られたくない、見てはいけない、こう人間のこう奥深いところにある一面が、はい、垣間見えて、はい、目をつぶりたくなるというより自分の体の奥がちょっとグッと痛くなるみたいなところありますよね、は
い、そう、なんかただ綺麗なとこだけじゃないというか、
うんうん、
まあ、それ汚いとこというか、そういうとこもあって人間なんですけど、
はい、
特に今回そういうそれぞれの特徴のあるその癖を濃縮した感じで演じているんで、
うん、
まあ、ちょっとそのありえんなっていうぐらいの程度と、まあ、でもいや分かるかもっていうそのスレスレのところのリアリティというか、
うんうん、
そこがすごい表現されていて、もうまさに女優さんみんな開演といった感じで、
はあ、で港かなえさんの小説って本当にこう何度もページを戻って理解しよう、どの人の気持ちをぐっと理解しようとしているとすごく時間をかけて読むイメージがあるんですけど、はい、それを映像化するってすごく重みと責任があるじゃないですか、
はい、
でもパンフレットチラシですけれども、はい、港かなえさんがこの映像化映画化をすごく絶賛されているところにますます映画を見たいという、
は
い、
期待値が高まる感じに
高まりますよね、はい、ただちょっと力も入りますよね、なかなかすごいものを見せられるんだろうなという、
そうですね、なんかもう見てなんか疲れてしまうかもというか、
うんうん、
すごいなんか見逃さへんと見ようっていう気持ちになりますね、
ねえ、はい、なんかそうですね、小説をしっかり読みに行くというような、はい、部分も映像の中にあると思うんですけど、私手元にすごく鮮やかなこうパンフレットチラシがあるんですけど、めちゃめちゃ凝ってますよね、
はい、なんかすごい折られとって
折られとって、
はい、
冊子状になっているというよりも、はい、ポスター状のものをこうちょっと工夫して、
はい、
変形的に折ってサイズを、まあ、A4 ですかね、 A4 よりちっちゃいですかね、サイズにしているんですけど、 B5 ですかね、はいはい、この見え方が人によって違うっ ていう部分をこのチラシでこんなにもうまく表現しているっていう力の入れようもすごいですよね、
はい、すごいですね。これ来た時になんか分厚と思ったらこれで1枚かいってなって、そんなんですか開くと、はい、
このタイプのちょっとチラシは初めてなので、皆さんね、映画館に足を運ばれると思うので手に取ってね、開いてみて、ちょっとだけ隙間があって、その隙間に何が見えるのかとか、何が描かれているのかっていうのをね、ご覧いただくと、はい、もう映画のチケットを買わざるを得ない、そんな気持ちにね、はい、導かれると思います。それと、そのチラシにも、母の証言、娘の証言と同じことに対する、全く記憶が違うというか、っていうのって、これって、湊かなえさん目線でなくても、誰しもありえますよね。
そうですね、その別に親子とか母と娘じゃなくても、
うん、
やっぱ捉え方は人それぞれというか、
うん、
そういうところがあると思うので、すごい母性って名前がすごいなんか女性向きというか、なんかそういう感じはするんですけど、
はい、
なんか男性でも息子さんでも見に行っていただければいいなと思います、うん、
恋人同士であっても友達同士であっても、はい、私たちがね、はい、ケイちゃんと上田さんがこう向かい合って一つの映画の作品の話をしていますけど、はい、1週間後に振り返った時に記憶していることは違うかもしれないっていうのもあると思うので、本当いろんな方がちょっとゾクッとするような、そしてなんか新しい体験、自分の奥がチクッと、いやもう少しぐさっとえぐられるようなね、
はい、えぐられる感じですね結構、はい、
でもこれがね、湊かなえさんのね、やめられないところでね、はい、一度こうぐっとえぐられると、なんかもう一度その体感をしてみたいみたいな気持ちになってしまうんですよね、
はい、怖いもの見たさというか、なんかそういう感じでやみつきになってしまうというか、
ありますよね、はい、ぜひやみつきになっている方は映画館にもちろん足を運びますけど、やみつきってどんな感じと思う方もですね、今回を機会に映画館に足を運んでいただきたいと思うんですが、もう上映は始まってるんですよね。
はい、11月23日に公開しているので、昨日公開になってます。
はい、関西ではどちらの映画館でしょうか。はい、
兵庫県だと109シネマズハット神戸、 OS シネマズミント神戸、OS シネマズ神戸ハーバーランド、他大阪だと大阪ステーションシティシネマ、京都はムービックス京都、他にて上映しております。
はい、そして湊かなえさんのコメントの中に、まあ、背景が美しいとか芸術作品との感動が融合した作品になっているという映像の美しさにも触れていらっしゃいますけど、映画の中に出てくる、まあ、小道具とか、
はい、
展示も行っているそうですね。
はい、これちょっと大阪になってしまうんですけども、はい、天王寺廟にて小道具展を実施中です。今も飾られておりますので、
うん、
作中で印象の強い小道具とか、ちょっと作品の説明パネルとか、
うんうん、
飾っておりますので、ぜひ見に行っていただけて、行けただけだったらいいなと思います。
映画を見る前、映画を見た後、どちらがおすすめとかありますか。
そうですね、まあ、どっちでも来ていただきたいんですけど、
うんうん、
どうやろうな、映画を見てから あの時のあれやっていう風になるのもいいかと思うんですけど、まあ、予習していただいても、
はあ
はい、
でも先に、
はい、
目の前でリアルに見たものが、
はい、
映画の世界、映像の世界に出てくるっていう楽しみもあるので、
ね、
サンドイッチしましょうかね。はい、
そうです、もう何回も
天王寺宮に行って、はい、次に映画館に行って、はい、天王寺宮に行って、
はい、
それをまた映画館で見るっていうね、はい、形でミルフィーユ仕立てで皆さんお楽しみいただければと思います。
はい、
先読みシネマ情報、本日は新通の上田由紀子さんに母性ご紹介いただきました。上田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。